黒学の
ブイトーキラジオ
ーワールドカップカタール大会ね、先日ドイツ対日本の試合見事でしたね。びっくりいたしました。本当にね、勝つとは私も思ってはいませんでしたんでね、ちょうどバイクを運転している時の臨時ニュースでね、前半終わって1対0って言ってたもんですから、ああ、やっぱり、まあ、勝てないかななんて思っていたんですけど、せめてね、後半に入って引き分けになってくれればいいななんていう感じでいたんですが、帰ってきてお風呂に入っていたらいつの間にか同点、そしてお風呂から上がって、やれやれと言って一息ついていたら、なんとゴールを決めるところを見ることができました。あのゴールはでもすごかったですね、浅野選手ね。まあ、ゴールキーパーの立場からすれば、広がっているあの右手の方に来るんだろうなと思っているところを顔の方に来るわけですからね、どうやったって止められるわけがないんですが、ちょっとそれを見てて思ったんですが、私の大好きなアイスホッケーのお話で申し訳ないんですけどね、サッカーからアイスホッケーに変わってすいません。あのその昔、札幌オリンピックがありましたね。第1回の札幌オリンピック、トワイモアの歌でも有名なものですが、その時にアイスホッケーのね、日本代表の正ゴールキーパーであった、王子製紙の大坪さんという方の名語録、ゴールキーパーというのは右手のスティック、左手のグローブでパックを止めるもんだ、最後止められない時は顔で止めろと。当時はですね、今と違いまして、ジェイソン・マスクの頃です。そんな頃ね、大坪さんはフランス人のゴールキーパーからいただいた透明のねジェイソンマスクだったんですけど、それで顔面で止めるんだなんて言ってね、語録があったんですが、実際大坪さん、その透明のジェイソンマスクなんですけども、顔面にパックを受けて壊してしまったっていうのが後年になってねあったんですけども、ちょっとそんなことを思い出しました。でもね、あの時にドイツのゴールキーパーさんがね、すごい人なんでしょ、あの人でも顔で止めるっていうことはできないんだから、普通じゃ無理なんですよね。さあ、ドイツにね、勝ちました。次はコスタリカでしたっけ？ぜひこっちにも勝っていただいて、トーナメントの方へ行っていただけるように頑張ってもらいたいものでございます。頑張れ、日本！完全なにわかファンの応援ですけどね。この番組は、ホンダハンター株 CT125 と、鈴木 V スローム250に乗って、キャンプツーリングに、撮り鉄ツーリングに大忙しな私、黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第239回のお話は、九州ツーリングに行ってきたぞ、その1。おかげさまで九州ツーリングに出かけてまいりました。本来であればこの回は帰りの船内で録音して編集をパッとして、ね、11月26日の朝にアップするはずだったんですが、海が大荒れでもうそれどころじゃなかったもんでね、はい、ずっと寝ておりました。その関係で遅れてしまいましたんで、その分中身が濃くお話したいと思いましたが、とてもとてもね、26日の放送をお休みするようになってしまうなと思いまして、急遽、バッと、まあ、原稿を作りまして。で、今回はですね、BGM なしでいきます。BGM を入れてたらですね、26日のアップに間に合わないということで、ただいま26日の10時51分でございます。なんとかね、この後頑張って、録音して編集してですね、アップしたいと思いますので、少々今日は、いつも以上にひどいかもしれませんが、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。さて、そんなわけでございましてね、11月の17日の夜から、11月の23日の夜まで、都合7日間、行ってまいりました。九州ツーリングでございます。まあ、そのうち2日間はね、フェリーの中で過ごすっていうことがありますので、実質は18、19、20、21、22か5日間ね、走ってきたということでございますけども、まあ今日はね、とりあえず17日の夜から中津のね、18日までということでお話をさせていただきたいと思います。まずは11月の17日夜20時でございますね。というのも船が出るのが23時45分か、横須賀を出るもんですから、 まあ、我が家からですと2時間見ておけばいいということがありますけどもね、まあ20時半までについていればいいんだろうなということで、まあ20時に家を出ればいいなと思ったんですけども、皆さんもこの辺は分かると思いますが、やっぱりいざとなるとね、気が焦ってしまって、少し早めの19時30分に出発しようということで準備をいたしました。早速ですね、玄関を出たところで大騒ぎでございます。財布がないんです。財布がないよ。おお、荷物を全部詰めたのに財布がないね。えどうしたんだと大騒ぎでございます。靴も履いちゃいましたよ、もうライダース手術もね。え結局どこにあったかというと、腰に下げてるバッグにあったんですけどもね。まあそんなことをやっていたもんですから、ふと思ったんです。これミニシオン君を連れてって九州でポッと行ってコロッと忘れたらどうなっちゃうんだろうなっていうことでね、そんなことがありましたんで、残念ながらミニシオン君の方にはね、お留守番をお願いいたしました。まあ、本当になくしちゃうとね、戻ってこれないですからね、そう簡単にはね。ということでね、行ったんですけども、まあ後日あのタラックスさんのね、ツイッターの方にもなんか景品が ETC ケースでしたっけ、これの ETC を入れるだけじゃなくて何かありますかっていうところには応募したんですが、あったればミニシオン君のカプセルベッド代わりになって助かるんですが、タナックスさんこの辺なんとかならないでしょうか。まあこの放送を聞かれてないから何とも言えませんが、さてそれよりまして、この日はカンパチから玉川インターチェンジを入りまして第三景品へ入りました。ほんと第三景品走るのなんて久しぶりですね。まあこっちは横浜に住んでいる頃にはよく第三景品使ったんですが、最近はほとんど第三景品なんか使うこともありません。まあ、もっともですね、あっちに用がないっていうのもあったんですけどもね。で、久しぶりに第三景品を走ったところ、道も混んでなくて順調です。まあ、もっともですね、夜8時頃の第三景品ですから、まあ、以前と違って、ラッシュもないでしょうからね。この辺は空いてて当たり前でしょう。ナビを聞きながらも流れてくるのは、鶴光の番組でございまして、食亭鶴光さんのね、番組、ラジオ番組、相変わらずの相変わらずなエロエロの話題で楽しみでございますが、そんなことでナビを聞きながら横須賀を目指していきましょう。道の方はね、第三景品を通りまして横浜道路を通って横須賀道路なのかな。で、横須賀インターチェンジの方で降りるんですが、ここはちょっと分かりづらくてドキドキいたしました。横須賀インターチェンジから横須賀市街に抜けるのはね、元は有料だったところの道路を走るわけなんですけども、そこがね、設備が今まで通りに残ってるんですね。ですから、あれ？これでまた俺有料入るの？なんて思っちゃってね。地図なんかを見ると、そういう有料道路っていうふうに書いてなかったもんですから、いや、ちょっとこの辺はドキドキいたしましたけど、ナビを信じていくしかねえなっていうことで行ったんですけども、やがて、一般道に降りることで、横須賀のね、市内。きらびやかですね。正面にあったのは横須賀プリンスホテル。今はもう違うんでしょうね。昔から横須賀プリンスホテルがありましたけど、あの建物はきれいに輝いておりました。懐かしいなという感じです。左手には港湾が見えまして、これもまたきれいだなという感じです。録画しとけばよかったなと思いましたけども。とりあえずですね、セブンイレブンに行って、船内でのちょっとね、買い出しようと思ったんです。ちょっと調べたところですね、道路脇に最後のセブンイレブンがありますよなんて書いてあったもんですから、ちょっと左手をね意識してみたんですけども、見逃してしまいました。まあ気が付いたらもうね、フェリー乗り場がすぐ近くっていうことだったんで、とりあえずフェリー乗り場を確認しに行こうということで行きました。総合国立病院前、総合病院前、あれちょっとごめんなさい、病院前を左に曲がってね行くんですけども、でこれまたですね、道なりに行くんですけども、道なりに行くと左に行っちゃうんで、まっすぐなんだけど右折のウインカーを出して、その港のターミナルの方へ入っていくわけです。で、ここかここかということで確認いたしました。でまあでもね、セブンイレブンでとりあえず買わなきゃなということもあったんで、 U ターンして街中をうろうろうろうろ、横須賀のね、警察署の近くにあったセブンイレブンで買い出しをいたしましたけども、ここがまた大変だったんだ。あの道路工事をしててですね、道路工事のパイロンがあって、お店に入るのにそのパイロンのところにある通路を入らなきゃいけないんですよ。だから V 層が止まらないんですね、お店の前にね。ちょっと離れたところに V 層止めるっていうことで、ちょっとこの辺がね面倒くさかったんでございますが、 なんか幸先がね、これ大丈夫かなんていうような気がさせるような感じでございました。セブンイレブンで買い出しをそこそこいたしまして、いよいよフェリーターミナルで受付でございます。21時30分頃でしょうか、受付でございます。乗車点検を発見していただきました。そこでお姉さんから一言、今回はどういう目的でございますかっていうことでね、いやいやいや、どう見てもバイクの格好だろうこれと思ったんですけど、ああ観光ですよっていうことになりましてね、ちょっとアンケートの方よろしいでしょうかっていうことでアンケートをね、いくつかお答えいたしましたけども、まあお姉さん笑顔はとても可愛いございました。久しぶりにね、ニヤニヤしてしまいましたけども、いい年越えて何やってんだっていうような気がいたしますけどもね。でもまあ綺麗なお姉さんからそういうアンケートお願いしますなんて言われてね、聞かれました。つい鼻の下が伸びてしまうのは悲しい男の性かもしれません。そうやって、県の方ね、行きの県と、あと、船内で使えるクーポン券3000円分と、あと帰りの券もね、一緒にその場で発見していただきました。E 乗車券と書いてはあるんですが、実際には E 乗車券はですね、新しい船だと鍵代わりなんですけども、今回はですね、実は船が違うんですね。去年積み残しがあったんでしょうか秋のシーズン、新造船のソレイユでしたっけ、それではなくてですね、水船かな、敦賀航路です。敦賀から小樽へ行っている航路の船と新造船を取っ替えてたんですね。まあそこでちょっとしたことがあるんですけど、それはまた後ほどお話をさせていただきますけどもね、帰りの券ももらいました。これで、もう券の方は OK ということです。でもまだですね、バイクの乗船までは1時間20分もあるんです。バイクの乗船は22時50分からということなんですよ。1時間20分暇でした。なんせね、待合室にテレビがないんですよ。九州はあったんですけどね、テレビぐらい置いといてくれればいいのにねと思ったんですけどもね、せめて NHK でもね置いといてくれれば随分違うんですけども、ちょっとこの辺ね、しょうがないんで周りをうろうろしましたけども、まあ、この辺ちょっと直してほしいもんですね。あ、そうだ、アンケートが来てたんでアンケートの方に書いておきましょうか。いよいよ22時40分頃になりましたので、バイクの元へ向かって乗船の準備です。船に乗るのは北海道ツーリング以来ですね。ちょっと緊張いたしました。エンジンをかけて待っていたら、すみません、トラックが何って感じですよね。どうやらトラックの積み込みに時間がかかってしまったそうで、バイクの乗船が10分延ということでございます。コンビニが見つからなかった、そして10分延、大丈夫か今回のツーリングっていうような気がいたしましたが、まさかまさかのね、最後にあんなことがあるとは思いもよりませんでしたけども、まあ10分延いいだろうと思いつつもね、前から4番目だったのかな、ですから前の方のね見ながら、準備をいたしまして、で、乗船券の方ね、乗る前に QR コードを係員さんがピッとする都合がありますね。さてどうしようかと思ったら、いいのがあるんですよ。携帯の入れているタナックスさんのねケース、デジケース、あそこがちょうどですね、E 乗車券が入るのに完璧なんですよ。もう携帯なんてのはウェアのポケット入れておけばいいわけですから、もうラジオなんかね聞いてる場合じゃないんで、乗船の時ですから。でそこへ入れておいて、係員さんの前に行ってピッとしてもらって、またデジケースの中にしまうと、これね大変便利でしたね。この使い方いいなと、折れないで済みますしね、これは大正解だったんで今後も使おうかなとふと思ってしまいましたけども、さていよいよ乗船でございます。あのタラップを登っていくのちょっと緊張しませんか。ましてね、係員さんの方からは下が滑りやすくなってますから注意してくださいねと言われるもんですからね、ギアチェンジしない方がいいのかしらと思いながらも、ローで登っていくにはちょっと距離があるようなということで、一回はギアチェンジをしだしましたが、果たしてあれで良かったのかというような気がいたします。皆さんはどうなさっているんでしょうか。なぜ私もね、こういう大型のフェリーに乗るのは新潟以来なんで、2回目というか帰りも乗ったから実質3回目なもんですからね、ちょっとその辺ギアチェンジをしないで登ったらいいのか、しないで登ったらいいのか、この辺軽屋さんに聞けばいいのかな、今度ちょっと聞いてみましょうかね。そうしまして、船内に入りまして左側の車庫に停めることになりました。 今回はですね、新潟で乗った時はちょっとどこへ止めていいんだこれっていうふうに分かんなかったんですけども、大きな声でね、はい、黄色い線です、黄色い線ですっていうふうにね、誘導していただいたので、おお、ここにタイヤを合わせればいいんだなっていうことで、これはね、非常に助かりましたね。新潟の時はね、ちょっとずれちゃったんですけど、ね、今回はバッチリでございました。サイドスタンドを出してギアをローに入れて、ね、ヘルメットを外して、係員さんによろしくお願いしますとお声掛け。まあ、この辺はね、言っても言わなくても同じなんでしょう。一言言っといた方がいいだろうなということで、よろしくお願いしますということでございました。荷物の方なんですが、毎度毎度私、大荷物でございます。今回船内に持っていきますのは、タンクバッグ、ミニフィールドシートバッグ、それとですね、リュックサック。あれはデグナーの防水か、どっかでね当たったやつですよね、デグナーの防水のねリュックサック、その中にヘルメットを入れてね、言いました。ですからね、リュックサックを背負って片手に、ミニフィールドシートバッグ、片手にタンクバッグということでね、ちょっとした大荷物でございましたけども、船内でございます。今回はですね、行きはツーリスト S というところを取りました。入り口の上と下は隙間がありますからね、半個室なんですけども。しかし、ここでびっくりです。通常のツーリスト S って言うと変な言い方なんですけども、鍵がかかるわけじゃないですか。まあ、まして、新潟から行った船もね、鍵がかかりましたし、このソレイユっていう新造船の方は、乗車券の QR コードが鍵代わりになるということでね、鍵がかかるんですけど、今回先ほども言いました通りね、古い船なんですよ。ですからちょっとね、内側からは作錠ができるんです。だけど外からは鍵ができないんですよ。なんだよそれって思いません？内側から鍵かけたってね、外へ行くときに鍵かけられなかったら意味ないじゃないですか。単なる大部屋と一緒じゃないですか。ねえ、ひどいな、この絵、古いからしょうがないのかと思いましたけどもね、貴重品は自分で管理と言われても、何のためのハンコ室のツーリスト S なんだよというような気がいたしました。私の隣の部屋の、ちょっと上の方、もう60過ぎの男性でしょうか。前回ね、訪れた時、それゆで大変、快適だったんでしょうね。今回のこの鍵の使用のやり方、怒っておりました。なんだこれとか言ってね。こんなの書いてあったかいって言われたもんですから、ホームページの方に外側から鍵はかけられませんって書いてありましたねって冷たく言っちゃいましたけどもね。あ、そうかいいなんて言ってましたけども、でも確かにこれ、この辺はね、直してほしいもんでございます。これ古い古いって言ってますけども、また帰りの船で気づいたんですけどもね、船首の形なんですけども、あの宇宙戦艦ヤマトね、あれのようにこうバブルスバウという形なんですね。海選手から U の字を書いて、あの丸いね、タカンコブみたいのが選手についている形なんですけども。これが今回の船にはついているんですけども。実はこれ古いんですよ。なんせ私が北海道に行ったのはもう何年前でしょう。3年、4年ぐらい前じゃないですか。あの時の新潟頃の船でさえ、もうこの形はしてません。あれは古いんですって言ってたんですよ。その新潟航路でさえもうスッパッと切れている形になっている。実はこの船はそういう形なんです。ですから何年前の船っていうような形でした。ですからね、後でまたいろいろ出てくるんですよ。はい。まあそんなことで、まあ文句言ったってどうしようもないんでね、いろいろ荷物をほどきました。お風呂入ってきたんでね、お風呂入る必要もない。まあ普通こういう長距離フェリーだとね、出航する前にお風呂がパーって入っちゃってね、早いもん勝ちっていう風になるんですけども、まあ今回はいいだろうということで、お風呂は明日の朝入りやということでね、出航風景を楽しむことといたしました。ハイボールを片手に交番へ出てみましたけどもね、深夜なんですよね。船出るのね、ほぼ0時ですから。セレモニーなんかあるわけないんですよね。新潟から出るときはドラが鳴ってね、ドバヨーンとか言ってね、楽しかったんですけども、係員のお兄さんがペンライトを振ってくれるだけという寂しい限りでございました。まあ、この辺は、よくよく考えれば当たり前ですわね。夜中にドラ鳴らすはいい迷惑でございますんでね。で、よく外の方を見たんですけども、いまいちよくわからないということでね、 ハイボールをぐいっと飲んで就寝することといたしました。ベッドの方は幅は結構広い、いいベッドでございます。でテレビが部屋にはついているもんですからね、案内所の方から専用のイヤホンを借りてテレビの音声を聞いてくださいっていうことなんですけれども、結構ね、そのイヤホンの差し入れ口は遠いんで、専用のやつだとね、コードが長くなってるもんですから、これは便利だなというような気がいたしますね。この辺は新型コロナも一緒ですんで、まあ良かったなという気がいたしました。ただただね、通路のライトはどうしても目に入ってしまうんですよ。だからカーテンを引かなきゃいけないっていうのがありましてね、やっぱりこう古いのってのはダメですね。部屋の中はやっぱりリニューアルしていただきたいもんでございますけども、新日本海フェリーさん、この辺いかがお考えなんでしょうか。さて、そうやりましてね、翌朝気持ちよく起床できませんでした。7時半前なんですけども、はい、よく寝れませんでした。これはちょっと理由があるんですよ。ではちょっとね、この時はまだ元気だったもんですから、リアルな声を入れたいと思いますので、ちょっとそのリアルな声を聞いていただきたいと思います。おはようございます。ただいま7時40分、ただいま11月18日、7時40分、本線はただいま三重県沖を通過しているという放送は先ほどありましたけどもね、風がちょっとあって、肌寒いっていう感じです。ただいまスズラン号の船尾の方で、これを録音しておりますが、風の音聞こえてますか。風が吹いております。また波はちょっと高いのかな、でもね、何が一番大変かっていうと、実は微振動、地震のような微振動がずっとしてるんですね。これエンジンの振動なのかもしれませんけども、新潟から小樽行った時はこんな振動なかったんですけどね、ちょっとこれが気になって、夜もあんまり眠れませんでした。船の前方、右手にはね、あれは紀伊半島でしょうかね、そういうのが見えてます。あとですね、あれは貨物船から小さく見えてますけどもね、天気も良くて今日は一日、楽しく過ごせそうな感じの朝の雰囲気でございます。この時はまだ元気ですね帰りの船もこのぐらい元気だったらよかったんですが、朝ごはんの方なんですが、まるっきりね、食べる気がしなかったもんですからパスというか、朝の営業時間がですね、8時から9時までの1時間なんですね。短っというような感じでございました。ですから R1 ね、ヨーグルト代わりの R1 を飲んでちょっとのんびりいたしました。ということで、この後お風呂に行きました。今回はね、お風呂も楽しみ楽しみとしていたんです。まあ新潟の時と違って少しはね、陸地に近いような感じでございますので、見えるだろうなと思っていたんですが、その辺はやっぱり海の上でしたね。いくら丘に近い航路を走ってと言ってもですね、景色がわからないんですよね。書いてないですもんね。だって今どこだっていう風にね。で、今回そのお風呂なんですけども、5人ぐらい入れる湯船でしょうか、これが2つ並んでおりました。あと3人ぐらいの露天風呂サウナもございましたよ。露天風呂の方なんですけどもね、正面のこの海の方に、まあアクリル板が貼ってあるんですけども、やっぱりどうしてもね、繰り返します、古いですね。アクリル板の方もちょっと錆びてたり汚れてたりで、ですからアクリル板から外の風景なんか見えないんで、そのアクリル板の下がちょっとまた隙間があるんで、その隙間から見るようになっちゃうんですけども、こういうのってのはやっぱり海を走ってるっていうのはどうしても錆が来るんで仕方ないんでしょうけどもね。まあ、そんな感じでございました。で、10時になります。10時頃になりますとね、新門司からの船とすれ違うということなんですね。そういう館内放送が流れます。新門司を出港して横須賀へ向かう船でございます。こっちが水仙で、向こうが逆ですね。こっちがスズランで、向こうが水仙でした。こっちがスズランでございますね。で、反対側に帰ってくるのは水仙でございました。連絡を取り合って、船が公開いたします。どうぞお楽しみくださいなんていうね、船内放送でございましたので、後部のデッキに出ましてね、写真を撮らせていただいて、待ち構えておりますと、汽笛が2声、 超歓喜的ですね。長いのがボーボーというふうに、あーしまったカメラじゃなくて動画で撮ればよかった GoPro 持ってきてるのにっていうような気になりしますけど、まあその気づいた時にはもう遅いんですけどもね。でもまあいい写真が撮ることができました。こちらもねブログの方には上げておきますのでね、見ていてください。そうやって、船もすれ違いましたなんて言ってると、だんだんまあお腹の方もぐるぐるぐるぐると乗ってくるものでございますね。いよいよお昼ご飯の11時半からレストランの方が開きます。お昼、全国旅行支援クーポンでいただきました。がっつりいただきましたよ。ノンアルですけどね。いやー、ビールと思ったんですけどもね。まあ、この後結局、この V トークのために何かね、ネタがないかなっていうような気があったもんですが、酔っ払っちゃったらもう寝るだけになっちゃうんでね。うん、まだ息は元気ですから。取材をしようと思ってたもんですからね、ノンアルでいただいたんですけども、この時いただいたのは博多一番鶏の唐揚げ定食ですか、それにノンアルをいただいて、デザートもいただいてということでガッツリいただきました。満足、大満足。思った以上にね、唐揚げが美味しかったし、唐揚げの定食ってほらあまりないじゃないですか、実際ね、唐揚げってもせいぜいあったって2つか3つじゃないですか。だから期待してなかったんですよ。結構ね数あったんでね、この辺は嬉しくいただきましたね。で、ご飯を食べまして船内をうろうろしようかなと思ったんですけども、いざそうなるとこれが足が重くなるもんでございます。やっぱお腹いっぱいになるとね、ちょっとデッキの方でねぼーっとしておりましたけども、15時から映画があるそうなんですけどもね、やっぱりこうお暇な時間を過ごすためにはっていうことで、映画の時間があるんですが、内容がちょっと聞いてみたらあんまり面白そうな映画じゃないんで、パスしました。でその後なんですが、そうだと思いましてね、フロントキャビンっていう本があってですね、あれ6階の部屋かな、6階のこのお高いスイートルームとかあの辺をスーッとすり抜けていくとね、一番前のところで前が見え、前、一番前のところで前が見えるって言うと変ですね。まあ特等席なわけですよ。そこにキャビンがあるんですね。でどう見てもその一等の人たち、お金持ちの人たちだけが使えるようではないんで、誰でも入って良さそうなんですよ。これいいのかな、まあ怒られたら怒られたら出りゃいいやと思ってね、まあ変な話ですけど特管席ってやつですよ協定所とかにあるね、でそこへですからちょっと入ってみました。やっぱり前で見ると違いますね、船ってのはね。まあ何もないんですけどね、海しかないんですけども、まあでもやっぱりこう先端がね、船の先端がパッと出ているところなんか見ると、やっぱり船に乗ってるなーというような気がいたしたもんでございます。ちょっとおじさんが隣でねなんか調べ物をしてるんで、本当はねここでもおしゃべりをしたかったんですけども、ちょっとご迷惑になるだろうなっていうことでおしゃべりせずに、ちょっとだけ前から見た写真を撮って帰ってきましたけど、これもブログの方に上げておきますので、前から見るとこんな感じなんだっていうのをね、ぜひ見ていただきたいなと思います。そんなことやってたってあっという間に暇な時間というのはまた戻ってきてしまうもんなんで、昼寝ということと相成りました。寝ちゃうのが一番だなっていうことでね、そうやって考えているうちにふと気づいたんです。風呂入り損ねた。まあそうですよね、お昼ご飯食べてちょっとした時に入りゃよかったんですけどね、ちょっと失敗でございました。走行しているうちに船の方は足摺岬を通過しますよということでございました。足摺岬というとやっぱり水曜どうでしょう、四国巡礼ですよね。はい、私も四国巡礼でね、ぜひ足摺岬に行ってみたいなと思っていたんですが、まさかバイクで足摺岬に来るよりもフェリーで足摺岬に来るのが先だとは思いませんでした。ちょうどこの足摺岬をね、右手に見ると船がね、右に旋回していくわけです。四国と九州の間を走るわけですからね、これがですね不思議なことにこの船は26ノット約時速50キロぐらいで走ってる高速船なんですよね、50キロで高速船なんだ、 というふうに思いましたけども、昔戦艦ヤマトが確か28ノットだったと思うんですよね、最高がね。だからほぼそれに近いで、船もね240メーターでしょ。戦艦ヤマトもねちょっと、ね、確かそんなもんなんです。280くらいだったかなっていう、もうちょっと長いかな。でもね、私のかすかな記憶だとそのぐらいなんで、あ、ほぼ戦艦ヤマトと同じなんだっていうふうにね、思ったんですけども、そんな船がバーっていくじゃないですか。で、ちょっと大きい荷物船、貨物船か、荷物船じゃなくて貨物船が、さっきまで右舷を走ってたんですよ、右側をね。その船が、いつの間にかね、後ろを通って左に行ってるんですね。あれと思ったんですけども、よくよく考えてみれば自分が右にカーブしてるから、向こうはまっすぐ進んでてもね、そういうふうにクロスラインで行くわけなんですね。ああ、本当だ。こうやって右に曲がっていくんだっていうのが分かりました。これはね、すごくいい経験でしたよ。まあ、そんなことをしているうちに、そうだっていうことを思い出したんです。東横インに遅くなるけど必ず行くよっていうことを電話しなきゃなっていうことでね、ちょっとここで船内の方から電話させていただきました。もう四国がね、近いということで電波が入るんで、この辺はね楽に電話ができて助かったんですけども、そうそう、晩ご飯食べるとこもありますかっていうこともねお聞きしたところですね、ガチョーンでした。田舎ですからね、その時間ですと居酒屋だけなんですよというふうにね、ホテルの方、男性の方だったんですけど、申し訳ないんですねというような感じで言っていただきました。居酒屋かねえ、皆さんみたいにお酒強ければいいんですけど、私お酒弱いんでね、居酒屋で困っちゃったなぁなんて思いましてね、まあしがないかということでね、船内で、夕食をとっていくことと相なりました。で、いよいよ、豊後水道。ね、一番狭いところを通って、新門司港に入るわけですが、おっと、その前に、夕食の話をしてないぞ。夕食の方ですね、こちらの方、昼間の方でクーポンを使い果たしておりましたので、どれだけ食ったんだっていうような気がいたしますね。夜はですね、フェリーの おすすめ、ビーフシチューのセットということでね、こちらをいただきました。ビーフシチューのセットと、コーヒーで1300円ぐらいだったかな。まあ、お安くね、上がったんで、まだ良かったんですけど。ビーフシチュー美味しかったですね。うん。なかなかね、まあ、そんなにビーフシチューですから、家で食べるシチューと違ってね、ちょっとお皿に乗ってるだけですけど、ビーフがね、お肉しっかりしてましたね。そうやって考えると、ご飯は、良かったですね。まあ、帰りの船は食べれなかったけど。そうやってですね、レストランの方でも食べました。で、いよいよ新門司港に入港なんですけども、ここでもまたですよ。やられたんですよ。先発の船が出港できないので、15分ほどお待ちください。ははーって感じですよね。出港の時にね、10分待たされて、また入港の時でね、15分待たされて、ついてねえなというような気がいたしましたけどもね。まあ、東京九州フェリーはね、後から入ったものですから仕方ないんでしょうけども、この辺、ちょっとがっかりでございました。まあでも、とりあえず21時と聞いていたもんですからね、案内所に先ほどのイヤホンを返しに行くついでに、案内所の方に、バイクなんですけど、何時頃に用意してくればいいんでしょうかとお聞きしたので、ね、21時50分頃にお越しください。放送入れます。は ?21 時50分そんなに遅いんですかって聞いたんですよ。で、そしたら、そうですよ、50分です。ということでね、この方言われてたんですけど、おそらく20時50分と勘違いしてたんでしょうね。まあ、あとだって1時間以上あるわけですから、おかしいなとも思いつつも、この辺ね、しょうがないということで、部屋へ一旦戻って、のんびりしてたら、やっぱり案の定、20時50分にバイクの方、自動車の方、どうぞという案内放送が来ました。先ほどの案内、詰め所の前のね、エントランスのところに行きましたら、すでに皆さんいて、最後でやんの。まあ、この辺は仕方ないですね。不慣れなもんですから。で、いよいよどうぞということで、また E 乗車券の QR コードをピッとして、はい、降車ですね。で、バイクの元へ向かいました。バイク倒れてなくてよかったなということでございます。タンクバッグをつけて、ミニフィールドシートバッグをつけて、ヘルメットをつけて、さあ、準備万端でございます。いよいよ九州上陸です。 順番にね、並びましょうということで、一列に並んでた右側から V スト650の方、ねえ、おい、650だということで思いましたけども、実はこの V スト650の方、帰りの船も一緒だったんですけどもね、行きの時は入れてやったのに、帰りの時はって感じでございましたけども、はい。まあ、その方は先に、どうぞどうぞとお勧めして、さあ、タラップから置いて上陸でございます。ついに来たぜ、九州ね、おかげさまで九州上陸でございます。船酔いもせずに気持ちよくね、いい旅でございました。さて、東横インはどうやって行くんだ、ね先ほども言いました通り、東京九州フェリーは最後にできたということでね、ここ貨物が主なところでございますんで、貨物ヤードですからね、本当に暗いし道もわからんということでございます。ですから左側に止めてナビの設定でございます。どんどんどんどんバイクに抜かれていかれました。まあこの辺はしょうがない。でさ、ナビの設定もできて再スタートです。おっと、セブンイレブン発見です。これはいいやね、ここで買いの品物を仕入れないといかんなということで、チェックを入れて、またスタート。でもね、やっぱりね、道が暗いんじゃ。本当にね、そういうぐらい。マジで。街灯ないし、暗すぎ。困りました。シャトルバスが1台、私のね、後をついてきたもんですから。あのシャトルバス、結構ね、お客さん乗ってましたね。どこへ行くんでしょうかっていう感じでございましたけども、小倉駅でも行くんですかね。東京九州フェリーは、契約しているのが、小倉の駅前のね、ビジネスホテルと契約しているようで、そことのパック旅行か。パック旅行ができてたんでね、あれは小倉まで行くんでしょうか。ただ私の距離感の中で全然ね、小倉の駅と新門司港全然、一致しないんでね、何とも言えないところなんですけども、さて、そうやって右に左にと道を曲がっていくと、あっという間に新門司インターチェンジね、真っ暗なところに緑色が輝いておりました。新門司インターチェンジ、ここから九州道に入ります。いよいよ本格的にツーリングスタートかーと思いました。しかしです。こちらの高速道もね、街灯がなく、暗いんじゃ。本当暗かったですね。まあこの辺はね、東京で住んでるから明るいところにね、高速で走ってるっていうのもあるのかもしれませんけども。で、やがてね、小倉東のインターチェンジを過ぎて、北九州ジャンクションから東九州自動車道へと入りました。東九州自動車道ね、残念ながら対面通行でございます。高速、知らない高速で対面通行で暗い。まあ、スピード出せませんわ。70キロちょっとで走っておりましたけどもね。まあ、幸いのことに周りに車がなかったんでね、ご迷惑にはならなかったっていうのが良かったんですけども。そんな東九州自動車道、いよいよ次のインターチェンジが出てきました。草冠に目に入りと書いて、刈田北九州空港インターチェンジか、と思ってね、進んでいきました。刈田、そう、看板を見て、おい、違うぞ。あれは、神田だ。マジか、って感じでございました。草冠に目書いて、りって言いましたけどね、刈田って言うんですけども。これ、昔南海ホークス、古いですね、南海ホークスなんていうのがね、刈田さんって、刈田久則さんでいいのかなっていう、すごいいいプレイヤーがいたもんですから、てっきり刈田だと思ってたんですけども、ねえ、まさかの神田でございました。まあ、この辺ね、勉強になりました。それで、おお、神田、北九州空港ということなんだ、ということね、あ、北九州空港ということは、飛行機がね、なんて言いましたっけ、黒い飛行機。あれが飛んでると思うんですよね。スターフライヤーだ。かっこいいですよね、スターフライヤーね。北九州まで飛んでるんですけど。たまたま私のスターフライヤーは福岡行きだったんですよ。あ、ここへ降りるのかなというふうにいい気がいたしました。博多と北九州、結構離れてるもんですね。さて、そうやって走っていきまして、暗い中走っていきます。次は雪橋だよねと思っていたら、ここもローマ字は、ゆ、く、はし、ゆかはしか。やられた、こりゃって感じでございます。先が思いやられます。 いやーこれね、下手に道聞くのは気をつけないと、どこですかそれって言われそうだなっていうような雰囲気でございました。確か高速は降りるのはこの間、この先のね、豊前インターというところのはずです。しかしナビが進めるのはシーダ南インターチェンジ、こちらを降りろという案内でございます。あれ偶然じゃないのとも思いながらもね、まあナビに信じていくしかないです。知らない道です。やがて、インターチェンジを出て国道10号線のバイパス椎田道路へと降りていきました。恐ろしく流れがいいバイパスです。っていうか車が走ってないんですけどね。まあ最も当たり前ですけどね。もう22時過ぎてますから。途中ジョイフルがありましたね、ファミリーレストランジョイフル。考えてみれば晩ご飯ここでもよかったじゃんなんて考えましたけども、まあ船の中で食べても同じかということになりましたけどもね。でこの辺りは豊前市でございましたね、豊前でいいんですよね豊前に豊後、豊中ね、それはないんですよね。大阪は豊中ですもんね。はい、そんなことないんだななんてブツブツブツブツそんな感じで言いながらも走っていたところ、いきなり黄色信号、おーとととといということで停車。青になって走り出したらと飛んで左手にいきなり豊前警察署。おーよかった本当ですよね。だって豊前警察署にパトカーがね巡回から帰ってくるところでね、さっきの黄色信号をすっ飛ばしてね、赤で進入してたらもう逮捕ですからね。まあよかったです。まあそんな時間にパトカーもそうそういないんで捕まることもないんでしょうけども、まあ、信号で止まってよかったなと、はい、この時は思いました。この後ですね、やがて真実が明らかになる時が訪れるんですが、もうちょっとその真実は何かをお待ちいただけますか。直進 USA こと宇佐中津、斜め左中津市街吉富の案内に従って左に入ってきました。左右が畑で住宅がちょんちょんということで、お約束の暗いんじゃと言いながら、県道を走っていきました。やがて、別府65キロ中津1キロの看板、かすかに左手には東横インの青い文字の看板、左手に見えます。おーブイストよ、ついに見えたぞ東横インがっていう感じでございます。橋を渡って少し行ったところで、なんとそこにあったのが、そう先ほどの真実、大分県の文字でございました。大分県？そうなんです。ずっとですね、先ほど言いました神田北九州を過ぎてね、雪橋を過ぎたあたりでもう大分県だと思っていたんです。はい、ところがです。この川を渡るまでが福岡県だったんですね。福岡県広いですね。まあ知らないということは恐ろしいというものでございますけどもね、本当だって中津の市街のちょっと手前まで福岡なんですね、知りませんでした。やがてマクドナルド24時間営業の看板を発見。はいはい、マックでもよかったじゃねえかとは思いませんでしたよ。はい、中津城に福沢諭吉旧居の看板、古いね、旧のお家っていう看板ですね、そういうのが出ておりました。あ、中津城もあったのかと、ね、残念に思いました。まあね、時間がないんですよね今回ね、廃線巡りの旅でございますんで残念でしたけども、まあ次回行くことがありましたら中津城行きたいと思っております。島田公園入り口っていう交差点を左折ということで、やっと東横に到着、23時を過ぎておりました。玄関脇に止めようとしたところ、右側には忍者が止まっておりました。福岡ナンバーの方でしたね。どんな方だったんでしょうか、会うことができませんでしたけどもね。まあそうやりましてチェックインでございます。すいませんね、遅くなってということでございましたけど、にこやかに迎えていただきまして3000円のクーポンをいただきました。お部屋の方はね、いつもの東横インのシングルのお部屋ですんでね、ベッドがあってテーブルがあるだけでございましたけどもね、荷物を置きました。しかしその時です、響く列車の走行音、ガタンガタンガタンガタンガタン、うんうん、何何何、そう忘れておりました。ここ日豊本線中津駅のそばだったんです。 明るければ絶好のトレイビンビューのお部屋でした。もう暗くてね、見えませんでしたけどもね。まあ、写真撮ろうかとも思ったんですけどもね、天井しか映らないんですよね。まあ、もうちょっとうまくやれば、まして部屋が明かりを消しても、外が暗いんでうまく撮れないんですけども。でもね、後日乗ります西九州新幹線に名前を譲ってくれました白いカモメこと885系の電車を確認できました。これは幸いでございました。私これは好きな車両だったもんですからね。まあそうやりましてね、この部屋いい部屋だったんだなとも思いながらも、全国旅行支援クーポン3000円をなんとか使わなきゃなということで、でも使い道がないんですよ。だってご飯食べてきちゃったし、居酒屋なんか行ったってしょうがないしね、えどうしようかなと思ったんですけども、小腹が空いた。そりゃそうですよ。晩ご飯食べたのは18時過ぎです。もう5時間経ってます。ということで近くのコンビニへと走りました。 iPhone の計算機能を片手に350の缶ビール、おにぎり、健康飲料 R1 とヘルシア緑茶。そうそう、ヘルシア緑茶なんですけど、九州ではほとんどコンビニで見かけませんでした。なぜだろう。売り切れ、品切れ、それとも旅行に来ているおじさんたちがいてコンビニで買っちゃうんですかね。でもそんなに買い占めるわけないですよね。その辺は不思議でございましたけども、ですからね、最初の何日間は飲めたんですけど、最後のね4日間はヘルシア飲めなかったです。はい、まあそんなことはどうでもいいか。で、いろいろ買い込みまして、締めて2944円、完璧ですね。あと56円は返上いたしました。しかし、九州最初の食事がコンビニのおにぎり2つとは、この先が思いやられますね。まあそんなことで部屋に戻って寝ることと相なりましたけども、明日は6時30分からの起床に合わせて出発の準備、7時には東横インを出ます。いつもの朝起床時間5時45分ということで、この後寝ることになるんですが、果たしてこの後の九州ツーリングどうなっていくんでしょうか。お楽しみにしていただけますか。さて、第239回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケーひとごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。帰りの船やられましてね、ツイッターの方で今回11月26日の放送お休みしますと言いましたけども、フェリーと中津までとお話を少なくして取って出し、ほぼノー編集で行けば26日で間に合うかなと思いましたんでね、これ、BGM を入れずになんとかこのままね、ちょっと間違いがあったり甘噛みしてるところをね、編集して出したいと思います。この後阿蘇佐多岬に砂風呂会、最南端最西端駅にあのお方に会いに行った会の2回ほどね、九州ツーリング会をね、お話したいと思います。ぜひお付き合いいただきたいと思いますよ。で、今回もね、先ほども何度か言いましたけれども、配信の写真など、VTOK ラジオのブログ、http://vstok650.c3net にアップしておきますのでね、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。キャンプのね、番号のメールの方まだまだね、お待ちしていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いますよ。メールのアドレスは、vtokradio@gmail.com、vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また、ツイッターの方も VTalk で検索していただければ、青字に VTalk のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また、iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第239回、急いで急いで録音いたしましたバイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。